小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は原発性免疫不全症の新生児マススクリーニングの現状と課題について、岐阜大学大学院小児科学教室教授大西秀則さんにお話しいただきます。
ラジオ日経小児科診療アップトゥーデートをお聞きの皆様、こんばんは。本日のお話を担当します岐阜大学小児科の大西です。今回は皆様に最近話題の新しい新生児マススクリーニング検査についての情報をお話ししようと思います。新生児マススクリーニング検査とは、重い後遺障害を起こす可能性のある病気のうち、新生児期に発見し適切な対応を取ることで後遺障害を避けることができる病気に対して、すべての新生児を対象に公的に行われている事業です。近年までフェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症、ホモシスチン尿症、ガラクトース血症、クレチン症、そして先天性副腎下形性症の6疾患が公的検査として行われていましたが、2011年に厚生労働省から発出された母子保健課課長通達通知に基づき、タンデムマス法によるスクリーニング検査が全国的に行われるようになり、現在はこの6疾患に14疾患が加わり、合計20疾患が公的な検査対象となっています。一方で近年の医学の発展により、検査技術や治療薬の開発が進んだことで、早期発見により救命あるいは後遺障害を避けることができる病気が増えつつあります。国内ではまず愛知県が先駆けとなり、2017年から重症複合免疫不全症とポンペ病という先天性代謝異常症について、有症ではありますが新生児マススクリーニング検査が開始され、その後も対象疾患を拡大しながら成果を上げています。これに遅れること4年、2021年の4月から、私の勤務している岐阜県下でも原発性免疫不全症のうちの重症複合免疫不全症、 B 細胞欠損症、そして脊髄性筋縮症という神経の病気、先天性代謝異常症のうちのファブリー病、ポンペ病、ムコ多頭症の1型と2型、副腎白質ディストロフィーを対象として新生児マススクリーニング追加検査を開始しています。さらに2023年4月には ADA 欠損症とゴーシェ病も追加し、合計10疾患のスクリーニングを行っています。国内全体を見渡しても、2022年12月時点では21の道府県でしか検査が開始されていないという状況でしたが、そのおよそ1年後の今年の1月には40の都道府県で検査が開始されるに至り、早晩すべての都道府県で検査を受けることができるようになると思われます。現在は検査の実施施設ごとに受けることができる検査の内容が異なっていますが、特に重症複合免疫不全症と脊髄性筋縮症の2疾患については、新生児期に診断をつけて適切な治療を開始しなければいけない病気であることから、どの実施施設でも検査が受けれるようになってきています。またこれらの検査は現在は有償ですが、国も公的検査に組み入れる前段階として、今年から一部の自治体では自己負担なしの実証事業を開始しています。ということで、ここで国の実証事業で新生児マススクリーニング検査が開始になった2つの疾患、すなわち重症複合免疫不全症と脊髄性筋縮症のうちの免疫不全症の方について詳しく解説したいと思います。重症複合免疫不全症ですが、英語でシビアコンバインドイミノデフィシェンシーという名前になりますので、専門家の間では略して SCID スキッドと呼ばれている病気です。スキッドは原発性免疫不全症のうちの一つになりますが、原発性免疫不全症は先天的に免疫の機能の異常をきたす病気の総称で、 遺伝子の異常により生まれつき病原体に弱い病気のことです。現在は全体として500弱の病気の知られていて、すべての病気のタイプを合わせても1万人に1人程度の頻度で発生すると言われている希少難病です。血液の中の白血球の中にはリンパ球と呼ばれる成分がありますが、リンパ球は大きく分けて T 細胞と B 細胞に分けられます。その中の T 細胞は特に免疫系のさまざまな状況で中心的な役割を果たすため、 T 細胞の異常を起こす病気ではウイルス、細菌、真菌、まあカビですね、などのさまざまな病原体に対して弱いという特徴を持ちます。複合免疫不全症の患者さんでは、造血幹細胞からリンパ球が分化する過程のどこかの遺伝子の異常により、T 細胞と B 細胞の両方、あるいは T 細胞だけの分化が障害を受け、免疫の機能が低下します。その中でも重症の複合免疫不全症、すなわちスキッドでは、特に重い症状を示し、早期に適切な対応が取られない場合、重症な感染症にかかってしまい、1歳ぐらいまでに亡くなってしまうという怖い病気です。スキッドの治療は、感染症をもらってしまった場合、対症療法として抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬、免疫グロブリンの補充などが行われますが、根治治療としては造血細胞移植が有効であることが知られています。その一方で、一度感染症にかかってしまったスキッドの患者さんでは、全く感染症にかかっていない患者さんと比べて、造血細胞移植の成功率にかなりの差があることが判明しています。このことから、生まれてきて最初の感染症にかかる前にスキッド患者さんを診断する必要がありますが、多くの場合、感染症にかかりやすいという特徴以外に症状がないため、無症状の患者さんを赤ちゃんのうちに診断するのは非常に難しいと考えられます。厚生労働省の難病研究班からは、原発性免疫不全症を疑う10の兆候が案内されていますが、この中で家族歴があり疑われた場合以外はいずれも感染を起こしてから診断される場合になってしまっています。そこで考え出された方法が、血液中に流れているT 細胞受容体遺伝子再構成断片、トレックと呼ばれるものをリアルタイム PCR 法などで遺伝子を増幅して定量することで T 細胞機能を評価するものがあります。もう一つここでお話ししておかなければいけない重要な事項ですが、ワクチンの問題があります。スキッドの患者さんは弱毒な病原体に対してもかかりやすいという特徴がありますので、生ワクチンの接種が禁忌ということになっています。特に乳児期が推奨接種年齢となっているロタウイルスのワクチンと BCG ワクチンを病気であることを知らずにスキッドの患者さんに打ってしまうと、そのせいで重症感染症にかかってしまう可能性があります。これを避けるために、やはり生まれてすぐにスキッドを診断してあげる必要があるということになります。スキッドのスクリーニング検査と並行して、もう一つ別の原発性免疫不全症についても同時にスクリーニング可能であることから、国内での検査が普及しています。それはリンパ球のうちの B 細胞の方の異常が起きる B 細胞欠損症になります。 B 細胞は T 細胞からの情報に基づき、病原体などの異物を排除するためのいわゆる抗体を産生する形質細胞に分化する重要な免疫細胞です。 B 細胞分化に関与する遺伝子群、特に BTK 遺伝子の異常などが原因で B 細胞が欠損し、抗体産生不全症となり、主に肺炎球菌などの可能性細菌に対する異感染性を示すことがあります。この病気については、トレックと同じようにクレックという物質をリアルタイム PCR 法で定量することでスクリーニングを行うことができます。このように、これまで治療がうまくいかなかった難病の患者さんを生まれてすぐに早期に診断をして適切な治療につなげることで、 病気を治癒できる時代になってきました。現在はまだ有償の検査のため、すべての赤ちゃんが検査を受けているという状況にはありません。現在、最も我々が懸念している点が、こういった新生児マススクリーニングの取り組みが有料であることから、おおむね受験率が8割程度にとどまっているということがあります。今後、国のサポートで、すべての赤ちゃんが検査を受けれるようになることを、小児医療に関わる一人として強く願っております。それでは、本日の解説はこれで終わりにいたします。お聞きいただきありがとうございました。
原発性免疫不全症の新生児マススクリーニングの現状と課題について、お話は岐阜大学大学院小児科学教室教授大西秀則さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。